Let's, if you have a Bible, please open to the book of Luke. We have Bibles. If anyone needs, we have plenty of Bibles. And maybe we could...
はい、では、聖書の、ルカの福音書23章をお開きください。
Yeah, we're kind of, we were right in the middle of chapter 23 where we left off.
23章の、前回途中までで終わっています。
We're going to start at verse
27. 今日は27節から見ていきます。
But as...Just to kind of bring us up to speed, Jesus has been condemned to die on the cross.
ちょっと背景を簡単に見ますと、イエスは十字架刑に、定められました。
And he's carrying, you know, they're carrying the cross. They're going toward Golgotha. There's a crowd of people. They're kind of, and Jesus is suffering there, and Simon is there, and then the two thieves.And they're moving toward Golgotha, which is also called Calvary.
イエスは今そのシモンというクレネ人シモンが十字架を担いでいますけれども、それから他にも二人罪人がいました。でみんなこう十字架を担ぎながらゴルゴダというところに向かって、大勢の人々が進んでいるわけです。でゴルゴダというのは、別名カルバリーとも呼ばれる丘です。
Our church is it, what it means is place of the skull.
でどういう意味かと言いますと、ドクロの場所という意味ですけれども、私たちの教会もこのカルバリーというところから名付けられています。
Yeah, which is Calvary. So, welcome to Skull Church.
なのでドクロ教会ということになりますね。
Anyway, let's read verses 27
to 31. はい。では、ルカの23章の27節から31節をお読みしたいと思います。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが怠きにこのようなことをするのなら枯れ木には一体何が起こるでしょう。
So there's this crowd of people that are moving along with Jesus, and among them there are some women who are weeping.
この、群衆がですね、こうみんな十字架を担いだ人たちの周りに囲って向かっているわけですけれども、その中に女性たちが泣いている女性たちがいました。
And Jesus says to them, "Don't weep for me, weep for yourselves."
それとイエスは私のために泣いてはいけませんと、自分たちのために泣きなさいと言われました。
And because Jesus knows what's going to happen in the future.
イエスはこのその後に将来何が起こるかということをご存知だったからです。
And Jesus really, he doesn't want our sympathy. Jesus wants our faith.
イエスは私たちからの同情というのは望んでいません。むしろ私たちの信仰を望んでおられます。
I remember a few years ago there was a guy, he was the, heading up a, I talk, was talking to this guy heading up the chapter of an Amnesty International.
何年か前ですけれども、私はある国際アムネスティという機関の、日本支部、ごめんなさい、日本じゃない、国際アムネスティというところの支部のを主催している人に。
They're a human rights group. They defend people.
彼らは人権を保護するような活動をしているグループです。
And he was talking to me, but I could tell he was trying to be gracious to me. He wasn't a Christian himself, and he was trying to be gracious to me. He was sort of talking about Jesus, and he said, "Yeah, Jesus, that was a real, you know, tragedy. What happened to Jesus? And basically, we would have defended him."
で彼はですね、クリスチャンではなかったんですけれども、私に対して、こう愛想よくといいますか、気を使ってくれて、いろいろ話をしている中で、イエスの話が出たんですけれども、確かにイエスというイエスに対して起こったことってのはあれはひどかったよね。もう自分たちだったら彼を弁護していただろうにと。
And even though, you know, I could tell he was trying to be gracious to me, but I also understood, I could also see he didn't understand the gospel.
で、まあ、彼は本当に私に親切にしてくれたんですけれども、でも彼は一生懸命その私の味方をしようと言ってくれていたんですけれども、ゴスペル、福音というものをちゃんと理解してなかったと言えると思います。
What's happening here is part of God's plan.
なぜならば、あそこで起こったこと、十字架で起こったことというのは、これは神のご計画の一部だったからです。
He's redeeming the world.
彼はそこでこの世をあがなってくださっていました。
Okay, let's read 32 through 38.
32節から38節をお見せします。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の1人は右に、1人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。
So what's happening here is it's all part of God's design. This has all been orchestrated.
ここで起こっている出来事というのはすべて神によって計画された出来事です。
Here is Jesus. He's being crucified between, right in the middle, between two criminals.
ここでイエスは、二人の罪人の間で一緒に十字架につけられています。
And in Isaiah chapter 53, where it prophesies about the death of the Messiah, it talks about how he was numbered among the transgressors. Isaiah 53:12 prophesied this.
そして、イザヤ書の53章の12節のところにもそのことが、予言されています。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたと。
And in this scene, we get a really clear picture, a visual. We see God's heart toward man and men's heart toward God.
ここで私たちははっきりと神に対する人間の心と、それから神が人間に対して持っておられる心というものをここではっきりと見ることができます。
Because here is Jesus. He is God. He's God in human flesh.
ここで、イエスは神です。で、その方が人間の肉体を取ってここにおられます。
And he's being mocked.
そしてずっと、あざけられています。
You know, crucifixion was not only to kill people. The purpose of crucifixion for the Romans was to humiliate them in the worst way they could think of.
十字架刑というのはただ人を殺すための道具だけではなくて、これは、人間が考えうる限りの最もひどいこの屈辱を与える刑でした。
They were stripped naked and they were, you know, nailed on the cross and people were insulting them.
もう着ていた服はすべて剥がされて裸にされて、そして、釘で十字架につけられて、人々はその十字架についている人たちをバカにします。
And this is happening to Jesus.
それがイエスに起こったことです。
Here is the Son of God, the perfect Son of God. God come to earth and he's on a cross being humiliated by people.
この神であるイエスという方、完璧な方が天から下ってこられた方が今ここでその十字架について人々から屈辱を受けています。
And maybe people wouldn't like to admit this, but this is really the core. This is the picture of man's attitude toward God.
でもこれは認めたくない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でも実はここがまさに人が持っているその神に対する 態度というものをはっきりと示しているところだと思います。
People feel free to mock God.
人は自由に神をあざけることができると思っています。
They reject God and they act as if God is being judged by them instead of their being judged by God.
そして、神を拒むことができるというふうに考えていて、神によって裁かれる立場であるはずの人間が神を裁くことができるというふうに考えています。
And everyone here is mocking him.
ここにいた人すべてがイエスをバカにしていました。
In Matthew, it tells us both criminals, on the criminals that are hanging on either side of him, they're both mocking him too.
マタイの福音書によりますと、このイエスの両側にかけられた、罪人たちも、彼らもまたイエスのことをあざけっていたということが書かれています。
But in this scene, we also get a clear picture of God's attitude toward man.
でも同時に、このシーンの中で、神の人に対する態度というものも、はっきりと見ることができます。
Here's Jesus saying, Father, forgive them, for they don't know what they're doing.
イエスはそのような中で、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのですと言われました。
God loves a world that rejects him.
神は神ご自身を拒んでいるその世を愛しておられます。
Isn't that amazing?
これは驚くべきことじゃないでしょうか。イエスはここで今自分をあざけって、そして自分を拒んでいる者たちのために祈っておられます。
And he's in extreme pain. He's suffering.
そしてそのイエスは今まさに本当にもうひどい苦しみの中、痛みの中に。
You know, the natural thing to do when you're in pain, when you're suffering or something, is usually you lash out at people.
私たちはもし何か痛みの中にあったり、すごい苦しみの中にあるときというのは、誰かをこうもう誰かにこう非難を浴びせたくなると思います。
You know, when we're suffering, it's like if you get insulted or something, or somebody honks their horn at you, and you just want to lash out at him.
もし例えばもう後ろからこうクラクションブッバって鳴らされてしまったりとか、なんかこうもうイラッとさせられたり、なんか本当に苦しめられるようなことがあったら、もう何かこう言い返したくなると思います。
Or you just want to think about yourself. You want to tune out everybody and say, I'm hurting.
もしくはもう自分のことだけを考えて、私はこんなに苦しんで傷ついてるんだと。考えたくなります。
But here's Jesus. He's suffering extreme pain, and he's praying for people. He's praying for others.
でもここでイエスはそのような本当にもう考えられないような痛みの中に、苦しみの中にありながら、他の人々のために祈っておられます。
And he's praying for the very people who are causing him to suffer.
それも自分を苦しめているまさにその原因である人々のために祈っています。
Well, somewhere along the line, one of the criminals has a change of heart.
でもまあこの一連の出来事の中で、この罪人の一人は心が変えられました。
Let's read verses 39 through 43.
その話を読んでいきたいと思います。39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか。自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
I love this story. It's such a beautiful picture of salvation.
本当に私はこの箇所が大好きなんですけれども、ここは救いの麗しい姿を表していると思います。
Because here's Jesus right in the middle, and there are these two condemned criminals. They're hopeless.
イエスのイエスを真ん中に挟んで両隣に、 この死刑を宣告された罪人たちがいます。彼らはもう絶望的でした。
They've both been mocking Jesus.
そして二人とも実はイエスのことをあざけっていました。
And yet one of them is he just kind of comes to his senses and he just realizes and he begins to believe in Jesus.
でもそのうちの一人は、自分が罪人であるということにこう気がついて、そしてイエスを信じるようにこう心が変わってきました。
And he sees the righteousness of Jesus and he sees himself for who he is.
イエスのその正し、イエスの正しさというものが見えるようになって、そして自分はどういうものかということが分かるようになってきました。
And he says to the guy that's still mocking Jesus, "Don't you realize we're getting, we deserve this?"
そしてまだ未だに罵っているもう一人の罪人に対して、お前はまだ分からないのかと、自分たちはそのこの刑に当たるようなふさわしいことをしているんだから罰を受けて当然だと。
But this man has done nothing wrong.
でもこの方は何も悪いことはしていない。
And here we see his attitude. He admitted that he was a sinner who deserved punishment.
ここでこの人は自分はこの罰を受けるに値する罪人であるということを認めています。
And he says to Jesus, "Jesus, remember me when you come into your kingdom."
そしてイエスに対して、イエス様、あなたが御国においでになるときには私のことを思い出してくださいと言っています。
And this is such a powerful prayer.
これはもう本当に実は力強い祈りです。
And here, and Jesus answers him, "Truly I say to you, you can count on this, it's true. Today you will be with me in paradise."
それに対してイエスは誠にあなたに告げますと、これはもう本当に真理であると確かなことであるということですけれども、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。
And this man had nothing to offer Jesus.
実はこの人はもうイエスに対して何も捧げるものは持っていません。
Think about it. He couldn't say, "Well, Jesus, you know, I'm really sorry for how I've lived, and from now on, I'm gonna, you know, I'm gonna make it up. I'm gonna really try my best."
彼はもうこの時点では、イエス様、もう本当に今までのことをお許しください。もう私はこれから一生懸命頑張って努力していい人間になりますからということはできませんでした。
I decided I'm gonna serve you.
もう私はあなたにこれから仕えていきますと。
I mean, what could he do? He couldn't do anything.
彼はもう何もすることができないわけです、ね。
His feet, his hands are pinned to the cross, and he can't do anything.
もう手も足も釘で十字架につけられてしまって、もう何もすることができません。
He couldn't say, "Jesus, I give you my life." It's, well, your life is gone. You don't have any life. It's going to be over in a short while.
イエス様、私の命を差し上げますと言ったところで、もうその命はどっちにしたってもう終わりなわけです。
He had nothing to offer Jesus.
何も彼はイエスに差し上げられる、差し出せるものというものはありませんでした。
But he had, what he did have was faith.
でも彼が持っていたものというのはイエスに対する信仰でした。
He believed.
彼は信じたのです。
In Romans 10:10 it says, "For with the heart one believes and is justified."
ローマ人への手紙の10章の10節には、人は心に信じて義と認められとあります。
This guy could do nothing with his body, but his heart, he could do something. He could believe.
この人は肉体を持っては何もイエスに対してすることはできませんでしたけれども、でも心では彼を信じることができました。
And I love this picture of salvation.
私は本当にこの救いの姿が大好きです。
Because we are not saved by our vows or what we do for God. It doesn't save us.
私たちは決してこう神に何かを誓うとか、神に何かをすることによって救われるわけではありません。
Or even our promise in the future. Okay, from now on, I'll do this.
もしくは将来、私はこうしますという約束とか、そういったもので救われるわけではありません。
We're saved by our faith in Jesus.
私たちはイエスに信仰を置くことによって救われます。
And look how Jesus responds to this faith. He did not reprove this man.
ここでこのイエスのその 対応を見てみますと、イエスは決して彼に対して非難をされたわけで、咎められたわけではありません。
When he prayed, Jesus, remember me when you come into your kingdom, Jesus didn't say, well, didn't I just hear you? Weren't you just mocking me?
私のことを思い出してくださいと言ったときに、イエスは、今までお前は私のことなんて言って、なんて言ってバカにしてたんだと言われたわけではありません。
You're a criminal, right? What is your crime anyway?
あなたはどっちにしたって罪人じゃないですか。何を悪いことしたんですか。
You were a thief, weren't you?
あなた盗人だったんでしょ。
He didn't respond like that. Instead, he gives him assurance. He said, I tell you the truth, today you'll be with me in paradise.
そのように言う代わりに、イエスは彼に対して確証を与えておられます。誠にあなたに告げますと。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
And in one minute,The amazing thing is, in one minute, this man went from being the most pitiful man on the face of the earth to the most blessed man on the face of the earth.
その瞬間にこの人は今までこの地上で罪人で最も哀れな存在だったものが最も祝福されたものに変えられました。
In one minute, he's there. He's suffering the most humiliating, most painful death imaginable. He's condemned. He's without hope. There's nothing that can be done. The next minute, he's living with the promise of being in paradise that day.
もう本当にそれまでは彼もまたその十字架の刑で苦しんで痛みを覚えて、そして人からあざけられて屈辱を受けて、もう絶望的な何の希望もない状態だったところから、瞬間に本当にその永遠に生きることのできる希望を持った状態に変えられました。
And here are these two criminals. They're pretty much the same.
この両端にいた二人の罪人、ほとんど同じ条件でした。
They're both condemned criminals.
二人とも罪によって刑が確定していました。
Both of them have mocked Jesus.
二人ともイエスをバカにしていました。
You know, that's like, you know, spilled soy sauce. You can't take it back. They've done it.
もう、あざけてしまったことに対しては、もう言ってしまったことですから、それを取り返すことはできません。
And neither of them has anything to offer Jesus.
そして二人とも何一つイエスにこう捧げられるもの、差し出せるものというのはありませんでした。
Yet one of them, before the day is over, one of them will go to heaven and one will go to hell.
でも一人はその日が終わるまでに、一人は天国に行くことができて、もう一人は地獄に行ってしまいました。
All because of the attitude of the heart.
それは全てはこの心の態度にかかっていました。
And it's the same way it has always been and it always will be the same for every person.
そしてそれは今までも、そしてこれからもずっといつも全てのものに対して同じことが言えます。
Because in God's eyes, we're all condemned criminals.
神の目から見ると私たちは全て罪人です。
Romans 3:23, all have sinned and fallen short of the glory of God.
ローマ人への手紙の3章の23節には、全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずと書かれています。
And yet we're all saved in the same way. When we reach out to Jesus, we believe in Jesus, we believe that He's going to save us from our sins, and we just say, Jesus, remember me.
そして、すべての人が同じように救われることができます。イエスが自分の罪のために死んでくださったということを信じることによって救われることができます。
Well, think about this man. He didn't know any Christian doctrines.
この罪人のことを考えてみてください。彼は何にも例えばキリスト教の教えに関して何も知りません。
He wasn't baptized. He wasn't going to be baptized.
洗礼を受けたわけでもないし、これから受けようとしたわけでもありません。
All he had was faith in Jesus.
ただ彼が持っていたのはイエスに対する信仰だけでした。
And that's all it takes.
で、それだけが必要なものです。
That is salvation, to believe in Jesus.
それが救いというものです。イエスを信じるということです。
And I love this story. I'd like to meditate on this story from time to time to be reminded of the simplicity of the gospel.
私はここの話をもう何度もよく読んで思い巡らしているんですけれども、いかにその福音というものが単純なものであるかということを考えます。
Because I think we can kind of try to make it complicated.
私たちはよくこれをこう複雑にしようとしてしまいます。
You know, we can be starting to try hard. You know, I'm gonna be a good Christian, and this is what I'm gonna do. And then we can get burdened because we don't feel like we're doing good enough, and all of a sudden it becomes complicated.
よく私たちはもう一生懸命じゃあ何か努力をしなければ良いクリスチャンになろうとして、じゃあこういうことをしよう、ああいうことをしようと。一生懸命力を入れて何かするんですけれども、だんだんそれが重荷になっていって、そして、こうできなくなってしまう。それが複雑化させてしまうことになっていきます。
All right, let's read on verses 44 through 49.
はい。では先に行って44節から49節をお読みします。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういういろいろな出来事を見たので、胸をたたいて悲しみながら帰った。しかし、イエスの知人たちと、ガリラヤからイエスについてきていた女たちとは皆、遠く離れて立ち、これらのことを見ていた。
So darkness covered the whole area for 3 hours during the middle of the day.
この日中に3時間ほど、その地全体が暗闇に覆われました。
And now, this was real darkness. It wasn't just a little cloudy.
これは本当の闇で、単になんかちょっとこう雲が厚いとかそういうことではありません。
There was a Roman historian. This is interesting to check out. The Phlegon. He said.He's quoted as writing, there was an extraordinary eclipse of the sun at the sixth hour. He's writing about this time period. The day turned into dark night so that the stars in the heaven were seen and there was an earthquake.
興味深いことに、ローマ人の、歴史家である、フレゴンという人ですかね、その人がこういうことを書いています。この時の話ですけれども、ちょうどその日、特別な何か日食が起こったと。そして、12時の時点でもう本当に全体が夜のように暗くなった。そしてあまりにも暗いので星が見えたと。そして、またその時に地震が起こったというふうに書いています。
Now, he thought there was an eclipse.
でこの人は、これが日食だったというふうに考えています。
I mean, this is a Roman historian.
ローマの歴史家の人ですね。
But later on, people pointed out the fact that the Passover, this was on the Passover, and the Passover always happened during a full moon, and you can't have a total eclipse during a full moon.
でも後にですね、人々はが指摘し始めたのは、この十字架の刑が起こった時というのは杉越の祭りの時でしたけれども、杉越の祭りというのは通常満月の時に行います。で満月の時に完全な日食が起こるということは考えられないことだという指摘がありました。
So here, it's a historical fact that it did become dark, you know, and but it wasn't an eclipse. This was something supernatural.
ですから歴史的に確かにこの時は真っ暗に、全地が真っ暗になったんですけれども、これは、日食ではなくて本当に超自然的な現象が起こったというふうに考えられます。
Now when you put the four gospels, there are four different accounts of the gospel of the death of Christ, and you put them together, you get a little, they kind of complement each other, and you get a real clear picture, a clearer picture.
福音書が4つありますけれども、この4つを並行して読んでいきますと、この特に十字架の場面を4つ並行して読んでいきますと、もう少しこう詳細がよく分かるようになります。
And that's why I put those in the bulletin, because it really does, it's really kind of neat to put these together.
なので、今朝、週報にも7つの言葉というのを載せてあります。
And so, you know, both in Matthew and Mark, they say that Jesus...They record that Jesus cried out. It was about 3 p.m. and he cries out, "My God, my God, why have you forsaken me?"
マタイとマルコの福音書には、この3時の時点でイエスが我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかということを叫ばれたということが記録されています。
Now, and it says the people did not understand what he was saying and many of them thought that he was calling for Elijah.
で、そこにいた人々は、イエスが何を言われているのかよく分からなかったようです。そして多くの人たちは、イエスがエリアを呼んでいるというふうに思いました。
Because Jesus is crying in Aramaic, Eli, Eli, lama sabachthani.
イエスはそれをアラム語でエリエリレマサマクタニというふうに叫ばれました。
And these words for エリエリ for God, it sounded like the Hebrew word for Elijah.
このエリという言葉がアラム語のエリという言葉がヘブル語ではエリアという言葉にこう音が似ていたわけです。
And there was also something else happening here. In Psalm 22, it talks when it describes the crucifixion, it talks about how my tongue cleaved to the roof of my mouth.
そしてまたこの十字架の情景というのは詩編の22編にも予言で描写されていますけれども、そこでもイエス口が乾くということが書かれています。
and no doubt in severe the traumatic stress that he was experiencing, a physical reaction is the body, the mouth becomes dry.
イエスがずっとここまで受けてきたそのさまざまなストレスを考えると、この口が乾くということは本当に理にかなったことだと思います。
And this also would make it hard to understand what he was saying.
ですから何を喋っているかやっぱりこう聞き取りにくくなるというのも分かります。
And the next thing, if you look at the seven sayings, the very next thing he says in John recorded it, he says, I thirst.
そしてこの7つの言葉の方を見ますと、このエリエリレマサバクタニと叫んだ後に次にイエスが言われたことがヨハネの19章にあります、私は乾くという言葉です。
And you know, they brought a sponge full of vinegar.
するとそこにいた人たちが水ぶどう酒を含ませた海綿を口に当てたと
あります。 And he just had enough. It probably freed his tongue just enough to say the next saying would, Father, into your hands I commit my spirit.
でそこでちょっとこう口を湿らせてもらったことによって、最低限こう話すことが次の言葉を語ることができたと思われますが、その次に言ったことがあるかに書かれています、父よ我が霊を御手に委ねますということ。
And then the last thing he said is, it is finished.
そして一番最後に完了したと言われました。
When someone was crucified, I'm sure we've heard this many times, but they died of suffocation.
十字架の刑というのは聞いたことある方もいるかもしれませんけれども、最終的には窒息で死ぬことになります。
The Romans designed crucifixion. They had perfected it. It was government terrorism. They wanted to come up with something that would be the worst possible way to die, so that they could terrorize people, you know, into being scared, do what we say.
この十字架の刑というのはローマ人によって考えられましたけれども、これはもう本当に政治的にも人が考えうる限りのもう最もひどいむごいやり方で人をこう屈辱を与えて死に至らしめる、その方法を考えた結果が十字架刑です。
And they found that when they put nails through the wrist and they hung them in this way, it interfered withwith their nerves, it made them, they could not breathe.
この釘を手首のところに刺して、十字架につけますけれども、それによってこう肺が なんか圧迫されて呼吸ができにくくなる状態になります。
So in order to breathe, they have their feet, you know, kind of, you've seen pictures of the bent foot down. And the only way they could breathe was to push with their feet, to push their body up to relieve, to get a breath, kind of a gulping air, and then go down again.
なのでこの息を吸うためには足をですね、こう伸ばして体を持ち上げないと息を吸うことができません。ですからこう十字架につけられてこうガクッと膝が曲がってしまっていますけれども、それをなんとか伸ばして上に上がって息を吸う。でまたこう落ちてしまうという。
And the soldiers would that were mocking, they called that the dance of death.
で、ローマの兵士たちはその周りにいて、その様子をもう死のダンスというふうに呼んでいたそうです。
Now I say this because it helps us to understand a little bit.
なんでこういうことを言っているかというと、皆さんに少しでも理解してもらいたいと思うからです。
Maybe you've seen a picture or movie or something of the crucifixion. They're kind of sitting there and sort of talking to one another, you know.
もしかしたら皆さんなんかこう映画か何かでですね、こう十字架につけられたイエス様がこう人に話しかけている様子とかを見たことがあるかもしれませんけれども、でも実際はそういうそんなものではありませんでした。
This was a constant heaving, you know, in pain. And every one of these sayings that Jesus did, it took great effort. If you can imagine him, you know, lifting himself up. And that's like the very last cry. It is finished.
ですからもう本当にこの言葉を発するということ自体がもうそれだけ大きなエネルギーを必要としますので、イエスがここで最後に語られた言葉というのも、もう自分でなんとか自分の体をこう上に持ち上げて、そしてやっとの思いで言葉を出すということでした。
Well, Jesus, why did Jesus cry out? I want to go back to this. My God, my God, why have you forsaken me?
我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉に戻りたいんですけれども、なぜそういうことを言われたんでしょう。
If you look again at Isaiah 53, verses 5 and 6,He tells us, but he was pierced for our transgressions. This is, you know, centuries before Isaiah is prophesying about this. He's pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way. And the Lord has laid upon him the iniquity of us all.
イザヤ書の53章の5節6節のところに、もうこれは本当にイエスが十字架につけられるもう何百年も前に予言されていたことですけれども、その予言書に書かれています。このように書かれています。イザヤ書53章の5節6節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。
So here is Jesus at this moment as he's dying. The Father has laid upon our sin is put upon him.
この瞬間に私たちの父なる神はイエスの上にすべての私たちの罪を置かれました。
And for a moment he is forsaken by the Father.
です。この瞬間にイエスは実は父なる神から見捨てられたことになります。
This is the cup. Remember back in Gethsemane when he prayed, "If possible, take this cup from me." This is the cup.
これがあの杯です。ゲッセマネの園のところで、できることなら御心ならばこの杯を取り除いてくださいと祈ったあの杯です。
And as Paul wrote in 2 Corinthians 5:21, for our sake he made him, he speaking of God, him Jesus, he made him to be sin who knew no sin, that in him we might become the righteousness of God.
第2コリント人への手紙の5章の21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
And at this moment the temple the curtain in the temple that separated the holy place from the holy of holies was torn in two from the top to the bottom.
そしてこの瞬間にまさに神殿の中にあった 死聖所と聖所というところを分けるあの大きな厚いカーテンが幕がありましたけれども、それが上から下まで真っ二つに裂かれました。
Now the Holy of Holies, we've seen that. Remember we were studying in the Old Testament. That represented heaven.
この神殿の中の死聖所という場所というのは旧約聖書で私たちは学びましたけれども、ここは神の御臨在が表される場所でした。
And it, remember that was where the presence of God manifested.
神の御臨在がそこに現れます。
So when Jesus took upon himself, when he cried out, "My God, my God, why have you forsaken me?" He tore that veil. He opened the separation between us and God.
そしてごめんなさい、その死聖所というところから天国を表していますけれども、この十字架でイエスが私たちの罪をすべて負ってくださったときに、この幕屋が裂けて、そして、天に行けるその道を開いてくださいました。
Jesus is the way to God.
イエスが神のもとへ行くその道です。
He's the only way to God.
この方だけが唯一の道です。
There is no other person, no other religion, or no philosophy that is able to do what Jesus did.
他のどんな人も、どんな宗教も、どんな哲学も、誰もイエスがやってくださったようなことをできるものはありません。
That's why the gospel is so important.
だからこそこの、福音というのは非常に重要なものです。
He cried, "My God, my God, why hast thou forsaken me?" So I never have to cry that.
イエスが我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んでくださったおかげで、私たちはそれを叫ばなくて済むようになりました。
Because he opened the way.
なぜならば、イエスがそれによって道を開いてくださったからです。
Okay, let's read 50 through 56.
50節から56節をお読みします。さてここにヨセフという議員の一人で立派な正しい人がいた。この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった。彼はアリマタヤというユダヤ人の町の人で、神の国を待ち望んでいた。この人がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願った。それからイエスを取り下ろして、天布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。この日は準備の日で、もう安息日が始まろうとしていた。ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちは、ヨセフについて行って、墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて香料と香油を用意した。安息日には戒めに従って休んだが。
Now in the Gospel of John it records that Nicodemus also came with Joseph of Arimathea to take Jesus' body down from the cross.
ヨハネの福音書を見ますと、ここで、このアリマタヤのヨセフと一緒に、ニコデモという人が一緒にやってきてイエスの遺体を引き下ろすということです。
And both of these men were members of the Sanhedrin. That was the religious court that condemned Jesus.
で、この二人ともサンヘドリンという議会のメンバーで、彼らが、イエスを死刑に決めたその議会ですね。
And verse 51 tells us that Joseph, you know, had not consented to it.
でも51節にあるように、このヨセフという人は、彼らの計画や行動には同意しなかったというふうに書かれています。
Now, Joseph, it said, was a righteous man. He was a rich man.
ヨセフという人は、正しい人で、そしてとても裕福な人でした。
He was zealously looking forward to the kingdom of God, it says.
非常に熱心に神の御国を待ち望んでいました。
And being a rich man, he...was able to afford, he bought a tomb there, right there in Jerusalem. He probably wanted to be there. If he died, he wanted his grave to be there when the kingdom of God came. He wanted to be right there in Jerusalem.
そしてこの人は自分のためにエルサレムに墓を買っていました。おそらく、神の国が到来した時に自分はそこにいたいという、その強い願いからエルサレムに墓を買っていました。
Instead of, you know, being back in Arimathea with his ancestors.
その自分たちの祖先が葬られているアリマタヤというところではなくて、エルサレムに買っていました。
But this was a very expensive tomb. This type of tomb, it had to be cut out of the rock.
でこの墓は非常に高価な墓だと言われています。岩をこう掘って作られた墓です。
And it was a rolling stone tomb. The door was a flat piece of rock, not a huge, you know, it was like maybe this wide, say, of a piece of stone and about this high, a big round, like circular thing. And they use that as a door.
そして、また墓の入り口には大きな丸い石がありましたけれども、これもまあこれぐらいの厚みで高さがこれぐらいですかね、大きい丸い石を使ってそれをまあ転がして墓の入り口を塞ぐということのために使われました。でもそれらはとても高価なものです。
Now it's easy to skip over this part of the story.
でこの箇所はちょっとこう読み飛ばしてしまいがちなところなんですけれども、
I mean, it's easy to think, okay, he's died, all right, next is the resurrection.
イエスは死なれました、そして次は今度復活というふうになりがちです。
But yet the burial of Jesus is an important part of the gospel.
でも実はこの墓に葬られイエスが墓に葬られたということはこの福音の一連の話の中でも重要な部分です。
Paul said in first when he's talking about the gospel in 1 Corinthians 15, I delivered to you as of first importance that's which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried according to the scriptures, and on the third day he was raised on the third day according to the scriptures.
パウロは第一コリント人への15章の3節4節のところで、この福音に関してこのように言っています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。
Now typically the humility when they crucified somebody, as I mentioned, they tried to humiliate them, but the humiliation did not endWhen they died.
この十字架の刑というのは、まあ、その罪人に屈辱を与えるものでしたけれども、それは、死んで終わりではありませんでした。
They would often leave the body on the cross to rot until the wild dogs would come at night and eat it.
通常はこの十字架で亡くなった後その遺体をそのままそこに、放置して、そしてそれがだんだんこう腐っていって、野獣が野犬とかそういったものがもう夜に来て食べてしまうような、そういう状態に残しておきます。
Or at times they would take them and put them in the garbage dump.
もしくは、
Gehenna.
もしくは、まあ、それを遺体を取って、そしてゲヘナと呼ばれる、まあ、ゴミ捨て場のようなところにこう投げ捨てる。
and it's an unpleasant thing to think about, but what I wanted to point out is that it was not an automatic thing that Jesus would be buried.
あまりこう聞きたくないような話だと思いますけれども、でもですからここでイエスが墓に納められたということは、これは自動的に起こったことでは決してないということです。
Remember, his disciples are scattered. They've run away.
弟子たちはみんなもう逃げてしまっていました。
They were not there. There was no one there to take care of Jesus.
そこにその亡くなった後のイエスを何とかしようと、世話をしようとしたするために残っていた弟子はいませんでした。
But here come Joseph and Nicodemus, and they step forward.
でもここにこのヨセフとそれからニコデモという人が、まあ、出てきて、そしてイエスの遺体をこう引き取ってケアしました。
Now some people they kind of despise these guys. They think they're kakure Christians. You know, they never step forward. They're just like Nicodemus came at night and.
ある人たちは実はこの人たちのことをちょっと軽蔑する人たちもいます。隠れキリシタンみたいなんじゃないかと。ニコデモも夜人目につかないときにイエスのもとにやってきたりとかですね。
But these guys, this cost them something. When they stepped out to do this, they're stepping out, they're paying a price to do this.
でも実は 彼らがここで願い出たということは本当にたくさんのものを犠牲にして彼らは一歩を踏み出しました。
Remember back in John, when the man that Jesus healed, the man that was born blind, and the Pharisees came to his parents and said, "Tell me, how is this your son?" And, "Yeah, it's my son." Well, how did he get healed?
イエスが生まれながら の盲人だった人を癒されたときに、その癒された人の両親にユダヤ人がやってきて、これはお前の息子なのか。どうやって目が開いたのかというふうに、問いただす場面がヨハネの福音書に
書いてあります。
するとその両親は、いや、彼はもう大人ですから本人に直接聞いてくださいと答えます。
And John records that his parents said these things because they feared the Jews. For the Jews had agreed that if anyone should confess Jesus as Christ, he was to be put out of the synagogue.
なぜその両親がそういうことを言ったかというと、ヨハネが書いているのは、彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからであるというふうに。
For a Jew to be put out of the synagogue was to be like dying.
ユダヤ人にとってこの街道から締め出されてしまうということはもう死にも等しいようなことでした。もう本当に周りから追放されてしまって、もうなんか死んだもののように扱われてしまうことになります。
And here these two guys were members of the Sanhedrin, the exclusive. They had great jobs, and it was gone.
このヨハネとニコデモという人は本当にサンヘドリンのメンバーであり、もう高い地位を持っていた人たちであったにもかかわらず、すべてがもう この行動を取ったことで不意になってしまいます。
So they were willing. Joseph and Nicodemus were willing to sacrifice, and they did sacrifice, and they became followers of Jesus.
でも彼らは喜んですべてを投げ打って犠牲にして。このことを行いました。そして後に彼らはイエスを信じる者になっていったと言い伝えがあります。
It was God's plan to have His Son die among criminals to bear our sins.
神の子を私たちの罪を負わせるために罪人の間で死なせるということ、これは神のご計画でした。
He faced the humiliation.
彼は本当にそこで屈辱を受けます。
But when he said, "It is finished," when the veil of the temple was torn, the work was done. The humiliation is over.
イエスが完了したと言われたとき、幕が上から下に真っ二つに裂けたときに、この屈辱はすべてそこで終わりました。
Sin was dealt with.
罪はそこで取り扱われました。
As it says in Hebrews, Christ.Having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, but not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him.
ヘブル人への手紙の9章の28節には、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。
There would be no more humiliation.
もうこの屈辱は二度とありません。
But I see that Jesus, it's in his death. This was also prophesied in Isaiah 53 that he would die among criminals, but in his death with the rich, he died among the criminals, but he was placed in the tomb of a rich man. It's like he was honored.
イエスがこの罪人の間に罪人の一人として数えられて死ぬということもイザヤ書に予言されていますが、同じイザヤ書の53章で、その後に彼は富む者と共に葬られるということも予言されています。ですからこの罪人のように死にましたけれども、本当に葬られる時にはその栄誉を称えて葬られています。
Jesus isThere's no more. He's not coming again to die and to be humiliated. That's been taken care of.
彼は本当にその 死んだ後にもいつまでも屈辱を受けるようなために来られたのではありません。
And I'm almost done. But this has an should affect us, and it should affect how you see yourself.
もうすぐ終わりますけれども、これが私たち自身を考えるときに見るべきこの視点だと思います。
Jesus has dealt with sin once and for all. He declared it is finished. There's nothing more to be done.
イエスは一度きりでこの罪のための罪に関して取り扱ってくださって、もうこれは一回で終わりました。完了しました。
So don't try to add to what Jesus has done.
ですから、このイエスが行ってくださったことに何かそれに付け加えようとしないでください。
Don't think, okay, I understand my sins are forgiven because of the cross, and I'm also gonna, you know, work really hard.
ですから、わかりました。イエスが十字架について罪を取り除いてくださいました。そして私も何か一生懸命こういうことをしますと。
Or if you think that you're going to suffer, I'm going to suffer more because I've sinned and I'm going to suffer. Jesus finished the work.
もしくは私罪を犯してしまっているから罪のために苦しみます。そういうことではありません。
Your part is to believe and to follow him.
イエスはもうその働きを完了されましたから、私たちがすることはそれをただ信じて従うことです。
Jesus here as this chapter comes to an end, he's buried in the best of tombs.
イエスは本当に最高の墓に葬られました。
But really, he's just borrowing it.For a couple of days.
でも本当に数日間実はそこを借りていただけに過ぎません。
We'll see next week.
来週それを見ていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for dying on the cross.
主よ、あなたが十字架の上で死んでくださったことをありがとうございます。
It's a marvelous thing. It's like hard to comprehend that you would go and willingly put yourself through that for us.
本当にこれは驚くべきことで、なかなか理解することができません。あなたが自ら進んでこのような苦しみを私たちのために通ってくださったこと。
But we believe that you did it, Lord. We believe, as the Scripture said, that you died, and according to the Scriptures, that you were buried according to the Scriptures.And that you rose again.
でも私たちは聖書に書かれてあることを信じます。聖書によればイエスは十字架で死んで、そして聖書に書かれている通りに葬られ、三日目によみがえられました。
And we like the thief on the cross.
私たちはこの両端につけられていた、十字架につけられていた罪人のようなものです。
Put our faith in you.
でもあなたに信仰を置きます。
And we receive your promise, your words, that you're preparing a place for us.
そしてあなたが私たちのために死んでくださったことを信じ、私たちのために今場所を備えてくださっていることを信じます。
So we don't fear death.
ですから私たちは死を恐れません。
We look forward to seeing you face to face, Lord.
イエス様と顔と顔を合わせてお会いできる日を楽しみにしています。
And as we live our lives here, we live them as people who have been crucified with you. That was our sin, and we're so thankful that we have. It's already been done. It's already been dealt with.
この地上で生かされている間、私たちはキリストと共にもう古い自分は死んだものとして。生きていきたいと思います。あなたは十字架の上でもうその罪に対する、処分をしてくださいました。
You have been for, you were forsaken, Lord Jesus, so that we would never have to be forsaken.
主はあなたが父なる神様から見捨てられましたから、私たちはもう見捨てられる必要はありません。
We believe it.
そのことを信じます。
And we rejoice in it.
そしてそのことを喜びます。
We commit ourselves to you.
あなたの御手に私たち自身をお捧げします。
We pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Just before we sing the last song, I wanted to say, if you have never committed yourself to Jesus,
最後に曲歌う前に皆さんに、お勧めしたいんですけれども、もし皆さんの中でまだイエス様にこう完全に自分を明け渡してないという方がいましたら、
The story today gives you a great picture, a great example of what it takes.
今日のこの話というのは本当にそのためには何が必要かということがよく現れている箇所だったと思います。
And that is to believe in Jesus, to say, Jesus, remember me. I want you to be my Lord. I want to accept your death for me.
それはただ主よあなたを信じます。私はあなたを私の主として受け入れますというそれだけです。
And just as easy as it seems for the thief on the cross, it will be for you. He will hear that prayer.
そして本当にこの十字架の上で罪人がイエスに対して語ったように本当にシンプルなことであり、またイエス様はそれに対してあなたは私と共にいますというふうに約束してくださいます。
Okay.